いやー、皆さん。
はい。
気づいてますか？
何が？
いや、いろんなことが世の中起こってるわけじゃないですか。
あー、はい。
やっぱ、気づくことってあると思うから。
はい。
ちょっと、それを言ったら、コーナーになるんじゃないかなと思って。
あ
ー。気づきのコーナー。
あー。
やってみよう。
はい。
今日の気づき。椎名林檎の歌舞伎町の女王の後半は、ほとんど音声案内。これ気づきです、今日の。
わかんね
え。僕もこの曲そんなに知ってたわけじゃないんだけど、
ああ。
この前ちょっと、スタッフで入った舞台で、
うん、
歌舞伎町の女王っていう歌がちょっと使われてて、
うん、
椎名林檎の曲なんですけど、
はい、
これのね、後半、ね、JR 新宿駅の東口を出たら、そこは私の庭、大遊戯場歌舞伎町って言ってて、これほぼ、音声案内だなと思って。
あー、なるほど。
歌の歌詞だけど、
うん、
JR 新宿駅の東口を出たら、歌舞伎町があるってことを教えてくれてるなって思いました。今日の気づきでした。
あ、はい。
鈴梁さんはなんか気づくことありますか？
気づき？なんだろうな。なんだろうな。いやー、最近案外気づきがないのかもしれない。
本当に？
うん。
あと忘れちゃうのもあるからね。
あ、そうね。あってもね、すぐ抜け落ちてるのあるわ。
そうそうそうそう。
一時そういうのメモもしないからね。
だからこそここで言っていければいいなと思って。
ここで言うタイミングでもう忘れてるからな。
ここまで保っとこう。
うわ、きつ。
あと今日もう一個気づいた。
何？
夏の匂いっていうのは、
うん。
葉っぱに水をかけた時の匂い。
あー。
これ気づきだね。
あー。
うん。多分、この時期ってさ、春から夏の移り変わりじゃん。
うん。
だから、多分ちょっと湿気がある土の匂いとか嗅ぐと、夏を感じるんだろうね。
あー。
これも今日の気づきです。
気づきじゃないけどさ、遠くからさ、その土の匂いがするときは雨が降ってるとかあるけど。
あー、あるね。
うん。
それある。雨来るわっていうか、降ってるわみたいなとき、そういう匂いするよね。
うん。
あ、いい気づきだね、それもね。
結構昔からもう分かってたかな。最近の気づきではないけど。
最近じゃないけどね。改めて言ってみるっていうのもいいことだから。
あー、なんだろうなぁと。
うん、
気づき難しいな。当たり前に思っちゃってるから逆に難しい。
ああ、それもあるかもしんないね。でこの気づきを毎回言ってって、でこれの全部のピースが埋まればこの世が分かると思うんだよね。
相当時間かかるよ。
うん、でも一個一個埋めていくことが大事だからさ。
ああ、
だって、この回でもう150回あるわけじゃん。
ね。
で、もしも一個ずつここで気づきを発表したら、150個気づきが得てたわけじゃん。
まあ、そうね。うん。
だからやっぱ、気づいたら言うことにしよう。
なるほど。
うん。
ああ、難しいな。
ちょっとこれ試み、今後の試みとして。
いやー、いちいちメモしなきゃいけないのか。
でも、それで気づきに気づくから。あ、今こんなことに気づいたって思えると思うから。
ああ。
これをちょっとね、やっていきたいなと思うんですが、今日はですね、はい、ちょっと別の話をしたいんですよ。こんなことしてたんですが。
はい。
なんで、早速始めていきましょう。
はい。
はい。せーの、
ワンスーラジオ。
大ニュース。
あ。
ディズニー映画シュガーラッシュの世界を舞台とした新規アトラクション導入のお知らせ。
ああ、
これですよ。
ああ、そうだね。
東京ディズニーランドにですね、シュガーラッシュをテーマにした新しいアトラクションができるということで。
混ぜないで混ぜないで。
ちょっともうね、伝えたすぎて
圧縮して届けないで。
圧縮しちゃった。ジップファイルで。
ジップしないで回答して、ちゃんと
回答しない、展開しないと。
うん。
ということでね、東京ディズニーランドのティモローランドに、
はい、
シュガーラッシュのアトラクションができるということで、
はい。
まあ、ちょっとそのプレスリリースを読むとですね、
はい、
東京ディズニーランドのトゥモローランドに2026年度以降ディズニー映画シュガーラッシュの世界を舞台とした新規アトラクションの導入を決定いたしました。この新規アトラクションは東京ディズニーランドのアトラクションバズライトイヤーのアストロブラスターをリニューアルして誕生します。アトラクションのテーマとなるシュガーラッシュはゲームセンターの複数のゲームの垣根を越えてストーリーが展開するディズニーアニメーションのアドベンチャー映画です。人気のビデオゲームで悪役を演じてきたラルフは自分が広い心を持つ真のヒーローであることを証明するためにアクション満載の旅に出ます。旅の途中で元気いっぱいの女の子バネロペとチームを組みゲームの世界で冒険を繰り広げます。このアトラクションではゲストはキャンディ大王が作り出した不具合シュガーバグによって破壊されそうになっているお菓子の国のレースゲームシュガーラッシュの世界を救うべく映画に登場するおなじみのキャラクターであるラルフ・バネロペたちと力を合わせシュガーバグをクッキーやケーキといった元の可愛いお菓子の姿に戻していきます。ゲストはお菓子の国のレースゲームシュガーラッシュの世界を救うことができるのでしょうか。東京ディズニーランドに誕生する映画の世界を舞台として新しい体験を提供するアトラクションにどうぞご期待ください。だそうです。
はい。
いや
まず消えるのか
まずその悲しみよね。
まあね、
まずそう、あの本当に結構好きなアトラクションでして、あの私トイストーリーすごい好きなんですよ。あのバズライトイヤーを3つ持ってるくらい好きでして、
うん、
あのちっちゃいフィギュアとか合わせたらもうちょっとよく分かんないくらいいるんだけど
、うん、
そのくらいトイストーリーが好きで、
うん、
で行ったらね必ずってほどでもないけど空いてたら乗るようなアトラクションだったから、
うん、
それがなくなっちゃうのは悲しいけど、
うん、
それ以上に私の大好きなねシュガーラッシュが東京でアトラクションになるっていうね、これはちょっとね諦めてたんで、もう僕はは
あ、
もういや、なんで期待してたかっていうと、
うん、
シュガーラッシュという映画は皆さんご存知でしょうかね。
はい、
まあ、ちょっとさっきも説明あったと思うんだけど、あの悪役をやってるそのゲームの中の悪役のキャラクターが悪役は嫌だって言って、うん、自分のゲームから飛び出してヒーローになろうとするっていう物語 で、
うん、
でその途中でレースゲームのバグとしてあのゲームの中では活躍できてないけどそのゲームの中に存在しちゃってるっていう女の子と会って、
うん、
で、まあ、お互い同じような境遇だから力を合わせてその結局どうすれば何を目指したんだ、あーレーサーになればそのヒーローのメダルが取れるみたいな感じの設定があって、
うんうん、
でその出会った女の子をレーサーにして、でその女の子が勝てばそのメダルがもらえるから、でそれでヒーローの証を得られるって言って2人で頑張るみたいなあの映画で、で、うん、まあその途中にね、別のゲームから持ち込んできちゃったバグをが発生しちゃったりとかして、うん、でまあそれが大変みたいなことが起こるみたいな、そんなざっくりとね話すとそんな映画なんですけど、
うん、
そうで、これがあの舞台がゲームセンターの中のアーケードゲームっていう舞台で、
うん、
ゲームセンターがあって、でそのそれぞれのさゲームの筐体がさタップ、
うん、
なんていうのタコ足配線のタップにつながれてて、
うん、
でそのタコ足配線のタップの中があの駅みたいになってて、みんなはコードを伝ってキャラクターたちはそこにやってきて別のゲームに行き来できるみたいな設定があって、
うん、
だからそのこの中のあとラルフとパネロペっていうのはまあ、ディズニーが作ったキャラクターなんだけど、
うん、
実際にあるゲームのキャラクターも映画の中にはたくさん出てきてて、
うん、
ソニックだったりとか、
うん、
あとマリオブラザーズのクッパだったりとか、
うん、
そういうのがいっぱいいて、でやっぱりゲームといったら日本だから、このラルフとバネロペも設定上はあの日本のゲーム会社が作ったっていう設定なのよ。
ああ、
そう、まあラルフなんてね、そのラルフのゲームはフィックスイットフェリックスジュニアっていうマンションを直すっていうあの8ビットのゲームで、
うん、
でそのラルフっていう大男がマンションを壊しちゃうから、フェリックスっていう主人公を使ってそのマンションの壊れた部分を直していくっていうゲームで、
うん、
だ感覚としてはそのドンキーコングみたいに近い感じよね。そう、樽を落としてくるドンキーコングの樽を避けながら上に行ってドンキーコング倒すみたいな、
うん、
っていうのがモデルになってるし、
うん、
シュガーラッシュっていうのはレースゲームで、
うん、
もうこれは言わずもがなマリオカートがあのモデルになってて、
うん、
でそのレーサーたちも実はあの原宿系の女の子たちがあのテーマになってて、そうだからバネロペも、パーカーにキュロットスカートっていうスタイルあの衣装なんだけど、でそれもさ多分制服をアレンジしてる女の子みたいな感じのテーマなんだよねきっとね。そうそう、で黒髪の女の子で、でこれも一応日本のゲーム会社が作ったっていう設定があって、
うん、
で映画の中ではあの AKB48 のシュガーラッシュっていう曲がアメリカ版でももう全世界のやつで流れてて、だから本当に日本をイメージした作品だったわけよ。でもこれが公開が日本の公開が2013年なんだけど、
うん、
まあ別にグッズが出るわけでもなく、
うん、
なんかねキャラクターのグリーティングがあるわけでもなくっていう10年間がありまして、
うん、
昨年2023年にですねあの東京ディズニーランド40周年ということで新しいディーパレが始まって、
うん、
でその中にバネロペが出てきて、
うん、
もうそこで僕はすごい湧いて、
うん、
ってなったわけですよ、
うん、
でそしたらそこから1年経ったら今度は再来年以降にアトラクションを作るよっていうことを言われてしまって、
うん、
もう理解が追いつかないですよ
脳がパンクしたか
本当に。
ああおめでとう
ありがとう。
ああ
そう
長いね
長いね
長いね歴史が長いね。
10年待ったよ
ね。
だってこの間にあの続編やってるからね。
ああそうね、
そう続編も挟んでるからすごい待った甲斐があったなとは思うよ。
うん
うん本当にね。でさ、
うん、
その最近のさこの東京ディズニーランドの傾向で言うとさ、
うん、
この前鈴鹿さんディズニーランドに行ったから分かると思うけど、
はい、
東京ディズニーランドのトゥモローランドベイマックスのアトラクションができたじゃないですか。
はい、
でベイマックスもサンフランソー京っていうさ東京をモチーフにしたその舞台の場所で、うん、ヒロ浜田っていう日本人の子が活躍してるっていうお話じゃん。
うん、
だから東京を東京に寄ってこさせようとしてんのかなと思って。
あー確かに。
そうアストロブラスター世界中にあるから、
うん、
多分4つくらいあるんだよね。
あそんなんだ。
アメリカに2個あってパリと日本にあると思うから。
うん、
そうだからまあ世界中でどこでも楽しめるから。
うん、
そうだからこそ東京には東京のものをっていう方針になってきてんのかなっていう。
あ
ーうん、だからこれのさ恐ろしいところはさ、
うん、
アストロブラスター降りたらさプラネット M っていうさトイストーリーのグッズがたくさん売ってるお店があったじゃん。あそこもお店が変わるんだって。でイメージ画像を見る限りはまあなんかバネロペのぬいぐるみとかラルフのぬいぐるみとかいっぱい売ってるわけよ。
うん、
でベイマックスのアトラクションが出た時さ、
うん、
ポップコーンバケットとかさグッズとかいっぱい出してるわけじゃん。
出してたね。
ということはよ、
うん、
同じ波がやってくるんだよシュガーラッシュで。
そうだね。
助けてください。
いや無理です。溺れてください。どうぞ溺れてください。
助けてください。
どうぞディズニーに転がされてください。
もう言ったじゃん先々週くらいにさもうそんなさ追いかけないのよ。
いや君はまだ追いかけられる。君はまだ追いかけられる。
もう
ゲームに課金をした時点でまだ君は力がある。大丈夫だ。
そうなんだよだからもう今シュガーラッシュが来てて、
うん、
ディズニースピードストームっていうレースゲームがまあスイッチとか、まあ、PC ゲームとかであってソーシャルゲームなんだけど、
うん、
それに今ちょうどシュガーラッシュの舞台のやつがやってて、
うん、
シュガーラッシュのコース走れてバネロペを操作できるっていうのがあって、
うん、
も
う
バネロペが欲しすぎて課金して手に入れたっていう、
うん、
そんな私なんですよ。
はい。
っていうことはよこれ全部買うんだよ多分。
うん、そうだね。
もうさね、もうむしろやめてほしいまである。
おめでとう。
もう、
おめでとう。
助けて。
どうぞ溺れてください。
もうさ、僕はさ、もうそういうところから手を引こうと思ってさ、家を片付けてさ、もう物とかを売ってるわけよ。
逆に考えるんだ、大量 のバネロペを受け入れるために片付けたんだと。
そう、せっかく開けたスペースだ、もう全部バネロペが入るんだと思って。
うん、おめでとう。
もうそういうことだったんだと思って。
うん、
だし、その東京のパークのグッズのクオリティってさ、うん、いいじゃん。今グッズ開発部来てるんだよ。
うん、
いろんなさ、パークのプロップスをさ、フィギュアにしたりとかさ、
うん、
トラッシュ缶作ったりとかさ、すごい来てるから、
うん、
あの商品開発部がいろんなものを作ってくれると思うと、もう買う以外の選択肢がないってことに絶望してるよね。
おめでとう。
それが2年後にやってくるんだよ。
うん、
皆さん、
うん、
助けてください。
知りませんで、多分だけどアトラクションオープンしたらグリーティングあんじゃない？
助けてください
ワンチャンフリグリあるよね、多分。
しないでください
頑張ってください
もうやめてください。
あー、嬉しい悲鳴とはこういうことなんだな。なるほどな。
年間パスポートがない東京ディズニーランドに僕をいっぱい足を運ばせようとしないでください。
そういう時年パス欲しくなるよね。
助けてください
あ、昔みたいに公園気分で行ければいいんだけどね。
もう一回一回噛み締めながら行くしかない。
ねえ、まあ、おめでとう、頑張れ。
ちょっともう一人じゃ抱えきれないから、ちょっと誰かちょっとそばにいてほしい。
まあ、あの、誰かしら D オーター君の周りいるから呼べば。
ちょっと助けて。
うん、
あの、僕が、あの、パレードルートとかでうずくまってたら、あの、助けてやってください
。キャパオーバーしてね。もう、
本当に。
もう助けてくれと。
ね。
おめでとう。
でも、まだ大丈夫。再来年まで猶予があるから。
うん、
この間に気持ちをね、整理してね。
うん、
だって意味わかんないもん
大丈夫だ、慣れっから、
ね、いやー、本当にさ、
うん、
未だにね、その最初にバネロペに会った時のことを鮮明に覚えてまして。
おお、
あれは暑い夏だったんだよ。フロリダの東海岸ですね、アメリカのニューヨークとかがある方の下の方にフロリダという州があって、うん、そこのオーランドというところにですね、
うん、
ウォルト・ディズニー・ワールドというあのすげえでっかい敷地の場所があって、
うん、
あの山手線の内回りと同じくらいの大きさがあるんですよ、
うん、
でそこにハリウッド・スタジオっていう映画のスタジオをテーマにしたテーマパークがあって、
うん、
でそこのですね、アニメーション・コートヤードっていう、まあ、そのアニメのなんか小道具とか置いてあったりとか、あとキャラクターのグリーティングができるところがあって、
うん、
で、まあ、ミッキーとか、あとは誰がいたかな、まあ何人かキャラクターがいて、でそこの期間限定の最新作のキャラクターがグリーティングする場所があったのよ。
ああ、
で、もうアニメーションコートヤードは2015年に取り壊されちゃって、今スターウォーズの場所になってるから今はないんだけど、今までので言うと、トイストーリー3のロッツハグベアとか、
うん、
あとクマのプーさんのアニメ映画がやった時はプーさんがいたりとか、
うん、
っていう感じで、あのいろんなキャラクターがいて、でそこも毎回セットまで作るのよ、う
ん、
だからロッツハグベアがいた時はあの保育園の感じのセットになってたし、プーさんがいた時はなんか森になってたの、100エーカーの、
うん、
でそこに2012年アメリカ公開だったから、シュガーラッシュが、
うん、
2012年の冬頃からゲームセンターみたいな感じでシュガーラッシュのところができて、
うん、
でそこでラルフとバネロペがグリーティングをしてて、
うん、
そうで、まあ、普通だったらその1年で切り替わっちゃうわけよ、
うん、
だから2013年になったら、まあ、別のキャラクターがやってきて切り替わっちゃうところだったんだけど、シュガーラッシュの次の映画ってアナと雪の女王だったんだよ、
うん、
だからアナと雪の女王のアナとエルサはもう凄まじい人気だったから、
うん、
もう最初から常設でグリーティングするところが、シンデレラ城の中かなんかにできて、
ああ
そうだからそこの場所はシュガーラッシュが続いたの、うん、その後も、
うん、
ラルフとバネロペが2012年に出て、で1年間やって、でまた2013年からもずっと、2014年に入ってもずっとグリーティングしてて、
うん、
でそのおかげで自分がフロリダに行ったのが2014年の夏だったのよ、
うん、
だからアナとエルサが別のとこでグリーティングしたおかげでラルフとバネルペが消えなくていたのよ、
うん
うん、それで会えたの、
うん、
そうでさ、もうね、なんで生きてるかわかんない、あのなんかね、人生で一番心臓が動いてた。
ああそう、
うん、心臓が爆発するってああいうことだろうなと思ってた。
ああ
次元爆弾と同じくらい動いてたね。
すごいドックンドックンしてたんだね。
そうで全部の景色を覚えてるくらいね、思い出せる。
相当脳内アドレナリンが出てたんだね。
そこでかかってた曲とか、なんかその空気感とか、
緊張のしすぎでさ、脳がし、あれじゃん、死にかけって判断してんじゃん。
そう。あと、バネロペとハグした時に見た床の色とか、見えた、なんか小道具とか、あとラルフとハイタッチした時のなんか威力の強さとか全部覚えてんの。
ああ。
そう。そのくらいで、
うん。
した。
ああ。おめでとう。
そうだからそこからだから2014年でしょ、だから10年経ってこうなるとはって感じよね。
まあ安心して 2,3 年後にまたそれ同じの経験できるだろうから
ね。一回その続編の映画がやった時にさ、
うん、
あのカリフォルニアに行ったらその時もグリーティングしてたから、
うん、
そこでも会ってるのよ一回、
うん、
その時はちょっともういろんなものを残そうと思って動画も撮ったし写真も撮ったしサインも書いてもらって、
うん、
だからそのサインは今でも大事に撮ってある。
あ、うん、
そうねえ、
まあ東京でもフリグリあると思うから、うん
ねえはい
はいすごいね、大変そうだねオタクというのは
ねえ、いつ何が起こるか分かんないよ本当に
もう死にかけてるわ声もう相当死にかけてますね
本当に気をつけな
、ね、オタク先輩からのお言葉ですね。私も突っ込んでるんでね。
そうだよ、
ズブズブなのでね、
うん、本当に、
うん、
あの突然やってくるから身構えたりできないから
小声になるんじゃねえ
助けてください。
いや、知らないです。
はいありがとうございました。
あー死にかけ、あーなんかこれ撮ってて初めに気づきの話をしたけど、すげえ今更な気づきなんだけどさ、
はい
それすらもう小声なのか
なんでしょう。
ディズニーってさ、
うん、
アトラクションとかグリーティングパレードってでキャラクター何かと出すじゃん。
そうね、
作品なかったことにされない
というと、
だからあのバネロペって続編でネットに残んなかったっけ。
そうね、
お別れしたよね。
うん、
だけどアトラクは一緒じゃん。
あー、
それは2がなかったことになってるじゃん。
でもそれは分かんないよね、その、うん、世界観としてどこにいるか分かんないじゃん。
まあそういうね、
1と2の間なのかもしれないじゃん。
そう、
スターウォーズ理論。
そうだから、なんて言えばいいんだろうな、その作品の後の世界っていうのをなかなか使わないよね。
うん、
っていう気づきでした。はい、美女野獣だってね、あの王子じゃなくて人型じゃなくて野獣の姿で何かと出ること多いしさ。
うん、確かに。
そう、なんかなかったことっつうか、前のその時系列に戻して使うことが多いよねっていう気づきを今なんだ得ました。はい
はい、
はい、
それスターツアーズ理論です。
はい、
あの旧スターツアーズはエピソード6の後だったのに、 3と4の間になったっていう。でも7、8、9ができちゃったから、たまにあの8の世界線にも行くっていう。
もうわけわかんないですね。
あれね、タイムマシンなんで、スタースピーダー線って。
あ、でもさ、なんかさ、真面目に考察したら、なんかライトスピードってさ、光以上に進んでるから過去行けそうだよな、みたいな。
うん。それで言うと、ウエスタンリバー鉄道は、バックトゥーザフューチャーの毒の老後だと思ってるから。
ああ。
バックトゥーザフューチャー3作品全部見たことある？
ないって、まだ。
あれさ、最後の回でさ、3でさ、ドクはさ、その、西部開拓時代に行くのよ。
ああ。
そう。で、ウエスタンランドってさ、ちょうど同じくらいの時期なんだよ。
ああ。
西部開拓時代で。
うん。
で、機関車じゃん。
うん。
で、機関車型のタイムマシンを作るわけ。
うん。
で、ウエスタンリバー鉄道のアナウンスやってるのが、ドクと同じ声の人なのよ。
ああ。
青野武さんっていう。
確かに。あ、全然気にしてなかった。
そうそう、青野武さんがやってて、で、なお、あれさ、恐竜の時代に行くじゃん、ウエスタンリバー鉄道って。
ねえ。
だから、あれはドクが老後に、客を、観光客を案内する機関車を始めてるっていうもんだと思ってる。勝手にね。
勝手にね。まあ、勝手な想像ですね。はい。
そう。
まあ、ご都合展開を使いがち。ただ、まあ、それの方がみんな幸せになるということで、
楽しめるから、
うん、楽しめれば何でもいいんです。はい、
はい、
ということで
ハモんな。
じゃあそっちどうぞ。
はい、ということで助けてください。ありがとうございました。
そんな終わり方あるかい。バイバイ。